tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo 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 tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Buddham saranam gacchami.
Buddham saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Dhammam saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Sangham saranam gacchami.
Dutiyambi Buddham saranam gacchami.
Dutiyambi Buddham saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Dhammam saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Dutiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Buddham saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Dhammam saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Tatiyampi Sangham saranam gacchami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Panatipata velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Adinnādana velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchācāra velamani sikkhapadam samadhiyami.
Kamesumicchācāra velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samadhiyami.
Musāvādā velamani sikkhapadam samādhiyāmi.
Sulamelaya majjhapamādattanā velamani sikkhapadam samādhiyāmi.
Sulamelaya majjhapamādattanā velamani sikkhapadam
samādhiyāmi. Sādhu,
sādhu, sādhu. Sādhu,
sādhu, sādhu. Makāha. Hanya Haramita Shingyo Kanji Zai Satsungyo Jinhanya Haramita Jisho Kengo Shari Shi Fui Kuku Fui Shiki Shiki Soku Zeku Soku Ze Shiki Ju So Gyo Shiki Yakubu Ze Sha Shari Shi Ze Shouhoku So Shouhu Metsu Fuku Fujohu Zohu Nge Koku Chumu Shiki Shoko Soku Ho Mugen Kai Nai Shi Ishiki Kai Mu Mu Myo Yaku Mu Mu Myo Jin Nai Shi Do mu chi yaku mu toku mu sho to ko mo dai sa ta hanya haramita ko Hanya Ramita Shusoku Setsu Shuwatsu Gyate Gyate Rangyate Haraso Gyate Jisoa Hanya Shingyo この苦毒をもってあまねく一切に及ぼし、我らと主上と皆共に仏道上善ことを、
今からちょっとお話ししますので、1時間ちょっとね、もうゆったりとした格好してください。足崩しちゃってくださいね。はい、よろしいかな。はい。はい、一方でのね、日曜座禅会はちょっと久しぶりですね。先週末が、今日、名古屋、京都行ってたし、その前が、あれですね、世信だったんでね。こういう日曜座禅会の形は、3週間ぶりぐらいになりますね。はい。で、来週がですね、目黒ですね、目黒不動尊でやりますので、8月の、7日か、7日の日曜日ですね。ぜひ、目黒さんの方へ来てください。でその時は、瞑想とヨーガと一気に、午後の方でやりますので、ね、アーサナもプラナヤも入りますから、ね、ぜひぜひおいてください。ごまのね、ごま抱きもありますので、それに参加もしますから、ね、本当に目黒は、盛りだくさんですので、ね。はい、それでね、二つちょっとね、告知ですね。一つがね、お盆のね、御嶽山ですね、8月の9日の火曜日から、14日の日曜日までのね、5泊6日、やります。まだね、男女とも、そうですね、5人ずつぐらいまでは OK ですね。ですから、まだね、ちょっと10日ぐらいありますけども、そろそろなってきてますので、ね、早めに申し込んでください、ね。今年もね、梅雨明けたので、これからちょっと猛暑がね、来ると思いますけども、御嶽ね、あそこは本当に800メートル以上あるんですよ、標高がね。昼間は結構暑くなりますけども、朝晩はね、結構涼しくので、本当に快適に、瞑想できるかなと思いますね。で、設備も、ね、全部完璧に整ってますので、お風呂とかね、あと寝るところとかね、食事も向こうは全部用意していただけますので、非常に、瞑想に集中するにはね、一番ふさわしい。でしかも、もちろん聖地ですからね、ですので、ちょっとこの機会はね、お盆というのはゴールデンウィークと比べてちょっとね、やっぱり他のね、ふるさとへ帰ったりとかね、いろいろ 用事もある、お盆独特のね独自の用事もあるから、ゴールデンウィークほど休み簡単に取れないかと思いますけども、もしね取れる人はぜひぜひご参加くださいね。はい、でそれとね、昨日ぐらいからねメールを送り始めてますけども、いよいよね11月の、インド行きが、決まりました。決まった、実は決まってたんだけど、なかなかちょっと私の方がまとめることできなくてね、ちょっとインド行きはねいろんなものの、調整しないとねちょっと無理なので、私が勝手にやりますっていうわけにいかないので、向こうのディアパークっていうところのねスケジュールとか、あといろんなことを、ね、含めて、で全部ねうまく本当整って、17日の木曜日かな、11月の17日ですね、木曜日から、30日の水曜日まで、ですね、約2週間ですね、ちょうど2週間ですね、行きと帰りも入れて、なのでもしなんとか休みが取れるとかね、だったら一度は参加されたらいいかと思いますね。もうすでに、何回もメールで 毎年ね報告してるから大体の様子分かるし、分かってると思うし、それからあとまあもう去年2年前ぐらいからね毎年、10人弱の人がね一緒に行って、その人たちがまあいろいろ報告してくれてると思いますので、ね、で今年からねさらにね楽になりました。毎年ね寝台列車で行ってたんだけども、寝台列車行ってからそれからまたタクシーで4時間とかね、そんな、なんか本当すごかったんですけども、今年からはねもう飛行機でデリーから、ダラムサラ近くのカングラ空港というところまで、ね、1時間ちょっとで、飛んで、そこからタクシーで2時間弱っていうので非常に楽になりました。で行きにダラムサラーに、寄ってそこで一泊したりしてね、本当にね楽なスケジュールを組めました。で最後の日はデリーで1日丸1日の、休みも入れてますから、買い物するにも何するにもちょうどね、いいよくスケジュール組めました。でそれとねあとこれはまだね発表できないんですけれども、21日の日に、11月21日の日に、予定だと20日だったのでちょっと1日ずれで21日になったんですけども、あるチベットの高僧とのみ行っておきます。今はねちょっと名前出せないんですよ今出すとちょっとすごいことになるので、ね、まだちょっと名前出さないでくれって言われてるので、とお会いするできそうな雰囲気になってきましたね。まあ、ただねチベットの子まあ本当に、トップクラスのお坊さんたちっていうのはむちゃくちゃ忙しくて、まあ本当にとんでもないんですよ。まあダライ・ラマ法王様もね本当お年で、世界中駆け巡ってらして、でまあそれも一つ一つがね自分が責任持つ、自分がメインゲストの、ね、場所の上に行って、でそのためにいろんな話をしたりいろいろするので、まあすごいと思いますけども、まあその次ぐらいのね、トップクラスのリンポチェたちもまあ同じような生活されていて、なので、非常にスケジュールもね流動的な部分もあるので、一応多分会えるだろうと思いますけども、まあちょっと発見したことは言えないってね。まあ、去年もね2人、兄天神パルモっていう人 と、ミンギュルリンポシェっていうねこの2人にお会いすることができましたね。まああそこは、私らが行くところはもうチベット仏教のが非常に集まっている場所なので、まあいずれか誰かにお会いできるんじゃないかなと思いますね。はい、なのでデリーに前後1日ずつね、それからダラムサラで、あとはディアパークって感じでね、まあ、インドの一番いい部分を吸収できるんではないかなと思いますのでね。メールでもやったし、それから今フェイスブックの方にも上げましたので、それをご覧になって読まれて、申し込まれてください。インドの国内線の飛行機を抑えたいので、なるべく早めにお盆までには ちょっと手を挙げていただきたいんですけどね。まあとにかく、11月の17と10、30日の、ね、間、なんとか休み取れそうだっていう人は早めに手を挙げちゃってくださいね。細かいことはゆっくり、まだ4ヶ月ぐらいあるのでゆっくりやっていきますけどね。はい、とにかく飛行機のね、チケットを抑えたいので、ちょっとなるべく早めにお願いいたしますね。その2つぐらいですかね。目黒とお盆と、それからディアパークですね。はい。ですね。はい。で、それでね、じゃあ早速入っていきますね。今日ね、今日はね、先生の問題をね、ちょっと取り上げます。で、これ、学童用人集の、学童用人集ね、今、旭カルチャーで、池田さん入るとこある？うん、これ内藤さん隣にでも座ってて、いいよ、横切っちゃっていいから、はい、ね、これね、今ね、旭カルチャーで読んでるところなんですよ。なんだけど非常に大事なところなので、で、まあ旭カルチャーはね、テキストを丁寧に読むって感じでやってますけども、ここではテキストを読むっていうよりか、このテーマそのもの、ね、についてちょっと、お話ししたいなと思いますけどもね。この、彰子を求むべきことの彰子ね、正しい師匠、ね、まあこれをめぐって、まあこれをめぐって、まあ本当に何て言うかな、まあいろんな物事の中心のに彰子っていうものがありますので、これはいい意味でもそうだし、まあ、残念ながら悪い意味でもね、そうで、現代にいろいろ起こっていることの、象徴がこの彰子っていう問題ですので、いいですね。はい。ただね、ちょっともうちょっとね、その文脈をね、はっきりさせてから、やりますね。で、今ね、なんていうかな、まあ今ね、どういう形で私が、やっているかっていうね、ことを、はい。今ね、なんていうかな、ようやくね、一本でやっていることが、の意味が、現代の文脈の中で位置づけられてきたかなっていうね、感じが、まあ、していて。で、だから今やっていることは、ここ8、9年やってきたことの延長上にあるから、まあ今日ももうこの回に最初から来てる人も今来ていますけども、まあそういう人たちから見れば、ずっと私が、同じことを少しずつ展開ながら言ってきたってことは、まあ、ことで、で今年になって急に物事を変えたってわけではないんですけれども、ただ世の中の方がね、ようやく私がやっ一方でやっていることが、世の中の流れと一致してきた。一致してきたっていうことはどういうことかっていうと、その一般でやっていることを理解してもらうには、どうしても2つのね、ポイントを押さえてもらわないと分かんなくて、でこの2つがなかなか押さえてもらいにくかった、ね、で1つはもちろんマインドフルネスですね。でこのマインドフルネスって言って、マインドフルネスって何ですかってね、あっさり言われたらちょっと 何も言えなくなるというか、一応マインドフルネスって理解してもらった上で、その上で論を進めているので、その最初の根拠がなくなってしまうのでね。でそうなんだけども、今、まあ、ご存知のようにね、あのここ数週間ずっと言ってきたようにマインドフルネスが、まあ、ほぼね、日本にで知られるようになってたってことですね。でもう一つがね、あの日本の大乗仏教なんだけども、ただ単に大乗仏教じゃなくて、その大乗仏教で言っているっていうことがどうもピンとこないっていうね、そのピンとこないまで含むんですよ、ね、で大乗仏教で言っていることがピンとこないっていう一つのポイントと、それからマインドフルネスっていう、ものが広く、知れ渡った、それも仏教の文脈を超えてですね、セラピーとか、教育とか研修とかね、その分野でね、でその上でこの2つを抑えてもう一歩前出ようっていうのが、一歩案の、ポジションですのでね、ですから、この2つがちゃんと分かってもらってないと論が立てられないっていうねことですね。でそれが分かってもらえたら、一気に理解してもらえると思います、ね、でそのまあそのいくつかの、ね、例としてあるんだけども、例えばね、今はね朝日カルチャーで、仏教 3.0 の入門講座っていうのを、ね、ずっとやっていて、でそれの、なんていうかな、講座の目的っていうね、パンフレットに載せる、文章を、まあ、もちろん私が書くんだけども、私が書いて、朝カルの人にあのいいか悪いかね判断してもらって、でこれ朝カルの人からあのゴーサインが出た、まとめです、ね、ちょっとこれ読んで聞いてくださいね。仏教 3.0 入門の 理論と実践というねところで、現代大きな注目を浴びているマインドフルネスは脳へのストレスを乗り越える普遍的な方法と認められ、多くの人が教育、セラピー、研修の分野で実践している、日本の伝統仏教もその影響を受けつつあるが、その時誰がマインドフルに観察しているかクエスチョンですねの問題が浮上。まさにそれが日本の大乗仏教が主題としてきた本来の事故であった。この新しい形のマインドフルネスを仏教 3.0 と呼ぶ。道元禅師の学童用人集をその角度から読みながら瞑想の実践をする、ねっていうことですね。だからこれでこの今さっき私が言った、2つの、条件が2つの条件がバラバラにあるんではなくて、要するにまあ2つの条件がぴったり、統合されたところに今私らのポジションがあるってね、これは明らかですね。だからピンとこなかった大乗仏教がピンとくる道で、でそのピンとくる道が、それが従来のマインドフルネスの理解からもう一歩進めたところっていう、そういうポジションなんですよ。いいですね。だからこれは逆に言うとどういうポジションじゃないかって、はっきりするじゃないですか。だからまあ一つはね、この二つの関係を煮詰めない、ね、まあ、日本大乗仏教をやりながらで同時に、2.0 的なマインドフルネスも、やっている、ね、でその二つのものの関係についてはあえて踏み込まないっていうね、そういうやり方もありますよね。でそうなんだけどそれもちょっときつくて、でなぜきついかというと、日本の大乗仏教が前提としている世界観と 2点座右的なマインドフルネスが前提としている世界観っていうのはちょっと残念ながら違うんですよ、ね、だからその違う2つの、世界観を2つの違う世界観を持っているものを2つ同時進行でやるっていうのはやっぱりちょっとごめんなさい無理があるんじゃないのっていうねことですね。でその無理を、無理やり解消する方法っていうのはあって、どういう方法かっていうと相手を否定することですね実に簡単だよ。要するに2つあって、ね、2つの間がどうしても無理があるね、無理がある、矛盾してしまうっていうねであるじゃないですか、ね、でそれ苦しいですよねやっぱりね。でその苦しさをあえて見ない方法っていうのがある、ね、あえて踏み込まないっていうね方法がある。でもう一つの方法はその苦しさに苦しいから、ちょっとぜ矛盾してしまうから、じゃあどうしたらいいのって言ったら相手を否定するっていうね。だから二つその、相矛盾してしまう、世界観があった場合に、一つの世界観の方を否定する、ね、だから二点座右的なマインドフルネスの立場に立って、日本大乗仏教っていうのはもう仏教から逸脱した姿だよっていう否定の仕方で、これよく多くありますよね。でもう一つは逆に言うと、あの日本大乗仏教の立場に立って、まあマインドフルネスがかなり怪しいなって言ってね、でそういうものを全部否定してしまうっていうねやり方で、そうすると二つの相矛盾するもののうち一つが消えるから、まあ矛盾は、避けられて、で自分が矛盾に苦しむってことももうない、ね、こういうやり方もありますね。だからまあ結局今までは要するに3つなんですよ、1つは、この矛盾をあえて踏み込まないで、まあ日本大乗仏教もやるし、二点座右的なマインドフルネスもやるっていうね、そういうやり方ですね。で、一つは、二番目は、二点座右的なマインドフルネスの立場に立って、日本大乗仏教は仏教からの逸脱に過ぎないって言って全面否定するというやり方ね。で、三番目は逆に言うと、日本大乗仏教の立場に立って、二点座右的なマインドフルネスは怪しいって言って否定するというね、やり方ですね。でこの3つやっぱり聞いてるだけでちょっとあんまり夢が持てないじゃないですかね、夢が持てないですよね。 なぜかっていうと、やっぱり 相手が存在するって何か意味あるわけですよ、ね、で意味あるものをパッと捨てちゃうっていうのはもったいなさすぎないと思いません？日本の大乗仏教を全部丸ごと捨てちゃう、もったいないでしょ、いくらなんだろう、ね、で、あるいは逆にここ十数年の間に入ってきて、どころか今もう世界的に、広がっている、 Google さんもやってるし、セラピーの現場でもやって、ようやく抗うつ剤を飲まないでうつがどうにか乗り越えられそうだっていうぐらいに多くの人に希望を与えているマインドフルネスをもう丸ごと捨ててしまう、もったいなくないですか、ね、だけどもじゃあその2つ大事だからって言ってそれをただ何も考えずに、もう2つあんまり矛盾したことは考えないで、まあそのまちやりましょうってね言うと、それもなんかどっかでごまかしてるじゃないですか、ね、だからごまかすかもう大事な大事なものを捨てちゃうかっていうね、なんかこの3つともなんかあんまり夢も希望もないような気がするんですけどね。で、私らはその3つのどれでもなくて、で2つのどれも捨てないで、だからといって矛盾にも目をつぶらないで、で何をしてるかっていうと、この 矛盾が矛盾ではない場所に立とうということです ね、そういうスタンスです。私らがやってることだから、私らの立場に立つことでいろんなことを避けられる、この大事な2つのものを捨てる必要がない。日本の大乗仏教も捨てる必要がない、マインドフルネスも捨てる必要がない。そしてあえてなんかその矛盾に目をつぶるっていう、ことでもない。その矛盾をきちんと見て、それを正々堂々と乗り越えるっていう ね。でこれを聞いてもらったらもうこれしかないんじゃないって思わないですかねと私は思うんですけどね。これで日本大乗仏教救われるし、マインドフルネスも救われるし、うつ病患者の人も救われるし、 Google の社員さんも救われるし、全員救われるんですよ、ね、と思うんですけども、あとは、その矛盾をどうやってが矛盾じゃなくなるのかっていうね、そういうことですね、でね、でもう一つね、まあ、今言ったのが、朝日カルチャーのね、講座の案内ですね。でそれからもう一つがね、これもまた非常に象徴的なんですけれども、これも少しずつね、これ告知していきますけれども、もうすでに半分ぐらい告知してるけど、10月のね22日の土曜日、に、の午後をちょっと時間取っておいてくださいね。駒沢大学ね、そう、駒沢っていうのは、曹洞宗の大学ですね。普通まあ曹洞宗のお寺の息子さんたちはまあ駒沢大学へ行って勉強して、でその後平地へ行くっていうのがまあ一応彼らの一番メインコースですけどね。で、まあ、今もちろん駒沢っていうのは今総合大学になってるから、仏教学部以外のね普通の経済とかなんかを勉強する学部もねあって、まあ、普通の人もたくさん行って、世田谷のね非常にいい場所にあるので、人気のある大学ですよね。はい、スポーツも強いし、でそこでね講演会があって、まあ私がやるんだけども、講演とあと瞑想実践ですね、まあ、公開講座みたいなもん でその題がね、慈悲の瞑想からシカンタ 3.0 へっていうね、まあちょっとこれ煽りもいいとこなんですけどね、まあ、まあ普通駒沢っていうのはシカンタ座の大本山ですね、だからシカンタ座の本山っていったらまあ駒沢大学とあともちろん永平寺さんと総持寺さんですね。はい、でそれのね、今ポスターをその先生とね、やり取りしながらポスターが今決まりつつあるんですけどね、それの、ポスターの中にあったね、案内文がこうなってるんですよ。山下先生は曹洞宗での座禅修行、欧米での海外布教、ビルマのテラワダ仏教の瞑想修行を経て2006年に帰国、2013年に仏教 3.0 を提唱されました。山下先生はこれまでの仏教の問題点を告白したワンダルマメソッドを開発され、多くの支持を得るだけではなく今日の表層的なマインドフルネスブームの問題点に気づき、極楽往生のためのマインドフルネスを鎌倉の一本庵で指導されています。今回は曹洞宗の大学としては初めて先生のご法話と座禅指導を実施します。ぜひともご参加くださいってね。まあこれね、駒沢の先生が文章を書かれて、それで私がちょっとここだけ修正してくださいって言って、まあ、できた文章なんで、まあ一応これで私も納得してるんですけれども、まあ、ここも同じですね。要するに、 まあ普通の 2.0 的なマインドフルネスが今ブームになっちゃってるんですけれども、それにはちょっとまあやっぱりいろんな問題点があって、なのでそうではなくて、極楽往生のためのマインドフルネスっていうね、いう、まあキャッチフレーズにしています、ね、ちょっとそのティッシュ取ってもらえますか。え、あ、ティッシュ箱ごとください。ちょっと そちらに渡してください。どうぞ。いやいや、どうぞ使ってください、ティッシュ。いや、鼻、
あ、いいですか、すいません。
はいね、だからこれはね、先週末ねの私のポッドキャスト、聞いてくれた人ならわかるけど、先週末はね、土曜日が、浄土宗のお寺へ、青山浄土宗のお寺へ行って、私の友人の犬塚さんという人がね住職している場所で、そこで彼との犬塚さんが、まあ、最初にプレゼンしてくれて、それに答えるって形で法話をして、で次の日がいつもの京都だったんだけど、そこはね法然院さんのすぐ隣で、法然院には法然上人のお墓、まあ、遺骨があるかどうかはちょっとわからない、まあ、法然院さん自身もわからないんですけどもがあって、まあ、とにかく、まあ、最晩年にね法然さんが、過ごされた場所で、で今、まあ、日本の浄土宗に浄土系の仏教に関しては、流れにおいて、まあ、聖地、めちゃくちゃな聖地ですね、なのでちょっと、それを受けて、そのお話しして、つまりどういうことかっていうと、なんか南無阿弥陀仏を言って極楽西方浄土にね往生するっていうのとマインドフルネスっていうのがもう全然結びつかないっていうのが、まあ、今普通の捉え方でね、でまたさっきからずっと言ってるのに、じゃあそのうちのどちらが正しいのよってね、いう、まあ、ちょっとそういう部分があるわけですよね、でどっちかを取って片方を否定する、捨てるね、否定しただけじゃなくて捨てちゃうわけですよね。だから南無阿弥陀仏っていう方を取ったらもうマインドフルネスっていうのを捨てちゃうし、でマインドフルネスっていう方を取ったら南無阿弥陀仏で極楽往生するなんてそんなもの仏教じゃないよってね、でなってしまう、ね、それも両方とも不毛でしょうっていうねそういう話で、でマインドフルネスっていうものを突き詰めていけば、西方浄土へ往生することがマインドフルネスであるっていうね、これはもうめちゃくちゃそのなんかなんていうかな、いい加減なこと言ってるんではなくて、まあ、浄土宗のお寺でやったからなんか単なるリップサービスとして言ってるとかそんな話では全然なくて、いや本当なんですよ、ね、まあそれはね、この間の浄土宗の、ところでのお話と法然さんのところでのお話を聞いてもらったら、いいかなと思いますけれども、ですからこの極楽往生のためのマインドフルネスっていうのはこれもうめちゃくちゃもうはっきり言って煽ってるんですけども、煽ってるのは なぜかどう分かりますね。極楽往生っていう A があって、マインドフルネスっていう B があって、で普通は A か B か、のどちらかを選びなさいってことになっていて、で A を取ったら B を捨てて、 B を取ったら A を捨てるっていうね、そういう非常に不毛なことになっている、ね、かあるいは、まあ、両方取るけども、自分が浄土真宗のお寺の住職やってるけども、まあ、マインドフルネスも両方やってます、ただそれもなんか突き詰めないで普通にやってますってね。でそうすると浄土真宗 の共学のが前提としている世界観と、まあ普通のマインドフルネスね、テラバド仏教の世界観の違いはあんまり考えないで、まあまあやったらいいんじゃないのってね、まあ心も静まるしっていうねぐらいでやるっていうね、まあそれもなんか和解の道なようでいて、そうでもない。だからなんかちょっとその場しのぎの和解をするか、あるいは A か B のどっちかを取るのっていうね、いう不毛な喧嘩になっちゃうかね、あのそのどちらでもなくて、それが極楽往生のためのマインドフルネスっていうね、そういうスタンスなんですよ、ね、だからこの士官多座もみんな同じで、まあ普通士官多座っていうのとマインドフルネスっていうのはぶつかるのね。で士官多座の人たちはマインドフルネスを否定しちゃうし、マインドフルネスの人たちは士官多座を否定するっていう、まあそういう、ことですね。だけどもまあ私は今ここでやってるのは、マインドフルネスを極めたらもうそれはもう最後は士官多座で、でマインドフルネスを通って到達した士官多座のことを士官多座 3.0 ってね、呼んでいるっていうね。でそうすると A と B のどちらかを選ぶっていう話でもないし、 A と B の矛盾を目つぶってもうただいい加減に A と B 両方取るっていう話でもないし、A と B との違いをはっきり踏まえた上でその違いを矛盾を全部乗り越えて、っていうところですねっていう話だから、だから私の話が最初からちょっとかなり複雑になっちゃうのは原理上しょうがない、しょうがなくて、でそのためにねなかなか理解してもらえなかったんですけども、それが、こんな駒澤大学で講義をさせていただいたりね、朝日カルチャーセンターで講座を持たせていただいたりとかでね、ようやく皆さんに理解していただく前提条件が整ったかなって思います、ね、そうするとこれはなんていうかな、みんなを幸せにする道なんですよ、ね、まあ今日、東京都知事選じゃないですかね、まあ、主要3候補がいて、で選挙っていうものの辛さっていうのは、まあ、要するに、ね、知事さんは一人なんですよね。だから、まあ、主要3候補をしている3つのグループのうち1つのグループは今夜8時に大喜び爆発させるけども、2つのグループはもうがっかりしちゃうわけね。3つのグループが全員幸せになるとはないんですよね。それがちょっとこの世の辛さでね。で今言ったようにこのマインドフルネスをめぐってもそれこそ2つのグループのうちの1つしか幸せになれないかようなものだったわけね。対立しちゃって、でその自分の幸せを相手を否定することで得ようとする、ね、これもまた非常になんか誰かの不幸に乗っかった幸せっていうのはこんな幸せが危ういわけね。なので、で今私が提唱していることだと全員が幸せになれる、もう小池さんと鳥越さんと増田さんの支持者全員が幸せになるというのは無理なんだけども、まあそのうちの一つしか今夜8時に、まあ今夜8時に多分いきなり当確出るでしょうけどね、ね政治だとそうなるけども、私らだと全員が幸せになれる。どう幸せになれるかっていうと、日本の大乗仏教の人は幸せになれる。どうして、一つは今までどうしてもピンとこなかったことが初めてピンとくるから、ね、でマインドフルネスをずっとやってきた人も幸せになれる。どうして、マインドフルネスで一生懸命マインドフルになろうとしたけどもどうしてもマインドフルになれなかった その壁を打ち破ることができるから、初めてマインドフルネスの本質が分かるから、ね、だから大乗仏教の人も救われるし、マインドフルネスをやってきた人も救われるっていうね、そういう方法なので、だからみんなが幸せになれる、もう理解してもらえたらねと思うんですよ、ね、だからあとは理解してもらうために、まあとにかく説得していく、ねね、まあ、選挙のつらいところは、ね、うちの候補がどれだけ素晴らしいかって説得しようとすると他の2、ね、候補を否定することになっちゃうってだからね、非常につらいものがあるけれども、私は大乗仏教の人も説得して、マインドフルネスの人も説得して、でみんなを幸せにできるはずなんですよ、この方法を使ったら、ね、そういうふうに思ってくださいね、今私らがやってることね。でそうすると、どうなっていくかっていうと、なんていうかな、まあこれね、よく大乗仏教のお坊さんたちがよく言われるんですけれども、まあ今までね、我々は、まあこれね、後で先生、今日のテーマである先生の話ともつながってくるんですけれども、まあ私らは何ていうかな、ある伝統、あるね教団に所属してしまう、ね、でその教団に所属してしまうと、もう何ていうかな、考え方から何から全部その教団通りになってしまって、でそれはそれでいいんじゃないのと思うかもしれないけども、でもその教団を超えたところとはつながって全然いけなくて、ね、ないのね。だけども今私、まあ、特に私一般案に近づいてきてくださっている日本大乗仏教のお坊さんたちたくさんいらっしゃるんだけども、まあ、今日も何かね来てらっしゃるけども、一つはね、今言ったように日本大乗仏教の問題点は要するに肝心なところがピンとこないっていうねところですね。でピンとこないものを認めてそれがピンとくるようにっていう方向で努力をしていったら、みんながある理解に到達する、ね、そういう話なんですよ。でその時にもう教団っていうのはまあなんていうかな、まあ事務的な意味合いしかもう持たなくなってしまうのではないかなっていう気はしますね。はい、それとねもう一つだけちょっと押さえておきたいものがあって、はい、ね、これこの間ね、この間土曜日に、浄土宗のお寺へ行って、西山浄土宗っていうねお寺へ行って、で西山がまあ本当偶然だったんですけども、西山ね西の山ですね、その反対は東の山って言って、ね、東と西ってまあそれ相対的なものだけども、それもちろん京都の話で。 で、京都の東山、ね、というのはまあ私らあの、座禅する座禅会やる場所で、あの比叡山の麓にずっと、ね、東山がつながって、その麓に非常に有名な、歴史的に非常に重要な役割を果たしたお寺がずらずらずらずらずらずらって並んでいますね。でさっきも言ったようにそこが日本の浄土仏教にとっても聖地でもあったっていうね、のがある。でそれで対して西山といったらどこら辺なのといったらあの長岡京ですね、京都から大阪に向かう途中ですけれども、あの辺りを西山とかなんか行って、でそのそこにいらした、人を西山商人っていうね、法然さんのお弟子さんの一人で、でその人からずっと流れを汲んでいるのを青山浄土宗っていうね、西山浄土宗って、言っているわけですね。でまあその青山浄土宗の、流れの若いお住職さんが、まあ、3年ぐらい前からね、あのいらしてて、でその人がなんで一本庵に来たのかって言ったら非常に面白くて、あのなんかの表紙で私のことを知って、で最初に、法話のね、あの文章化したものを 読まれたそうなんですよ、ね、で、その中で、まあ浄土宗の場合には、浄土系の仏教の場合には、まあ、西方浄土に極楽っていうものが存在している。でそこに阿弥陀様人がいらして、そして私ら全てが阿弥陀様の慈悲によって救われている存在で、だから南無阿弥陀仏って言って阿弥陀様に帰依をします、完全に帰依をしますって言った途端に私らはもう、浄土へ行っている、ね、でそれがじゃあ死んだ後なのかそれとも今なのかっていうのは、まあ、これめちゃくちゃ複雑な問題があるとしても、まあ一応構造的にはそうなっているんですけれども、でその時にだからあの生阿弥陀仏ってお唱えなさい、そしたら極楽浄土へ往生するよってね、言っている、ね、じゃあそれが本当なの、あるいは極楽浄土っていうものはそもそも本当に存在するの、存在するとしても南無阿弥陀仏っていうだけで私らがそこへ往生するっていうことはそんなかそれは決まったことなのとかね、まあいろいろなあのことが湧いてくるんですけれども、疑問がね、だけどポイントはそこではなくて、いろんな疑問ではなくて、そのそういうことになっているっていうことなのね。そういうことになっている、あそうですかで終わってしまう、ね、でそういうことになっているっていうのを、まあもちろんどっかのお経に書いてあるわけなんですけどもね、あの浄土系の仏教のお経の中にね、だからお経の中に書いてあるからそういうことになっています。でまあじゃあ先生たちの責任はそこで終わるのかって言ったら終わるわけないですよね。なぜかって言えばこの世界苦しいことばっかりじゃないですか、ね、でこの世界苦しくていろんなことがあって、ね、でいよいよ本当に追い詰められちゃって、ね、でその時に本当に、西の方に存在している極楽浄土に南無阿弥陀仏っていうだけで往生するよっていうっていうことになっているってことと、本当に自分が苦しい立場に追い込まれた時にそれを本当に信じ切ることができるというか全然別の話でですよね。あのだから苦しいところに追い込まれなかったらば、一応そういうことになっています。でまあ確かにそうどっかのご教にはそう書いてあるんだからこれは間違ったこと言ってないし、ね、いろんな引用すれば、ね、それが正しい、 テキスト的には正しいってことは言えちゃいますけどもだけど自分が本当に苦しい時に、そういうのはごめんなさい全く役に立たないってことはもうみんなよく知っているわけ ね。なぜ信じきれないかですね。極楽浄土っていうのは本当に存在するってことを信じきれないし、そういうものが存在したとしてもじゃあ南無阿弥陀仏って言うだけで本当にいけるっていうのなんかちょっと信じきれないで、信じきれないとやっぱりあたふたしてしまいますよ ね。なので結局はその、自分自身がピンチに陥った時に、そういう、そういうことになっていますで、今までだったらごまかしていたことが本当にそうなのかどうかっていうことをたった一人の人間として受け止めざるを得ないわけね。で当たり前じゃないそれは ね。でとてつもなく苦しいから、ね、でその時にその、なんていうかな、だからそういうことになってますで終わっちゃうのは別にまあ要するにその人は、まあ、苦しくない、そこまで自分を追い詰められていないっていうことなのかもしれない、ね、で本当に極楽浄土があるかどうかな、そんなことしたことないよ、ね、まあ、一応私は、ね、先生としてお経にこう書いてあるってことをただ紹介してるだけであって、この教が本当に正しいかどうかは私は知りませんっていう、逃げちゃうこともできるし、ね、まあそうなんですよね。だけど、まあ皆さん全員分かってるように、この人生って逃げられないんですよ。どっちみち苦しいところでみんな我々追い込まれていくんだから。ね、だからその時に、苦しい時に追い込まれた時に、でも、西方浄土には極楽っていうものが存在していて、そこに南無阿弥陀仏っていうだけでいけるよが本当にその人にとっての救いになるかどうかですね、もうどっかに本に書いてあるなら関係ない、何々先生が言ってたなんてことも関係ない、ね、自分が本当にそうそれを救いと受け止められるかどうかっていう話ですね、で結局仏教ではもうそこでしか勝負する場所ってのはそこしかないわけで、ね、それ以外のところで勝負したって意味ないわけ ね。今更どっかの本に書いてあるなんて言ったって今このどうしようもない苦しい思いってのはどうしようもないわけで、ね、なので、でそれでまあ私が、極楽浄土がピンとこない人をは一方案に来てもらったらピンと来ることができるよっていうのをなんか講話で言ったのの文章になってて、それを読んで、で自分もじゃあピンと来たいと思っていらしたみたいなんですけどね。だからその今私らがやっているのはそのもう分かりますね、こういうことになっています、でそれがピンとくるか来ないかは一切問わないっていう、立場ではもうないんですよ。私らにとって大事なのは本当にそれがピンとくるかどうか、私らが本当に追い詰められた時にそれが本当に救いになるかどうかだけですね、だからなんだろう、この結局そこまで追い詰められて初めてピンとくるか来ないかが自分の問題としてはっきりしてくる。でそこまで追い詰められないともうピンとくるか来ないかなってあんまり関係なくてそういうことになってますで終わる、ね、そういうことになってますで、まあそれこそなんか仏教学なんとかの講座の答案は書けるかもしれないけどもね、満点の講座はね、いろんな、 答案はね、いろんなとこからきれいに正確に引用したりしてね、だけどそれと本当にピンときて、ああもうこれだったら安心して死ねるっていう話は全然別口ですね。いいですか。なので、まずその住職、若い住職さんと私がずっとこの3年ぐらい話してきたのは、そしてまあ住職さん、実はかなり本当に真面目な人でね、その浄土宗の中でもいろんな勉強会をしていて、まあ勉強会に参加するお坊さんたちはもうすでに真面目な人たちなんだと思うけども、でもこのピンとくるか来ないかで勝負をかけているとも言えないっていうね、でそれにはまずは残念ながらピンと来ていない私っていうものをやっぱり正直認めるしかない。だけどもピンと来ていない私を認めるっていうことが許されないね。なぜだと、お坊さんだったらピンと来てなきゃいけないしでそれを檀家さんの前でピンと来てないんで言えないっていうね、そういう話になるけども、だけどもじゃあそれを檀家さんが本当に望んでるかって、望んでるわけないじゃないですか、ね、檀家さんは本当に住職さんがまだピンと来ていないんだったら、住職さんがピンと来るように一生懸命勉強するのを応援するに決まってるじゃないですか、ね、それをピンと来るか来ないかなんてことはもう問わないってことはどういうことかっていうと、最初の最初から仏教なんて信じてないってことなんですよ、本当に仏教なんて本当の意味で人間の苦しみを救うなんて実は信じていなくて、だから全部そういうことになっているで話を終わらせちゃって、まあどうせこんなの作り話だしってね。だけどピンと来ないで苦しんでいる人たちはどういう人たちかっていうと、信じてる人なのね。仏教っていうのは本当の人間の苦しみを救うものなんだってね、のはずなのに、それがまだ私の中では実現していない、どうしてもそこがピンときていないっていうことで苦しんでる。なぜ苦しむかっていうと、信じてるからなんですよね。まあ そこら辺を信じていないと話は何も始まらなくてっていうあたりね、でそうなんだけどね、まあ、世の中っていうのはなんていうのかな、そういう本当の苦しみっていうのを、仏教とかそういうものによって本当に解決ができるとはそんなに多くの人が信じてるわけでもなくて、まあそのあたりのニヒリズムっていうのは多分皆さんの方がよく知っていると思います、ね。まあ、私は比較的、そういうのを信じて、だけどもピンとこなくて、だからどうしたらいいのっていうふうに、相談に来る人が、まあ、一方は圧倒的に多いのでね。で一方に来る人の最低限の条件っていうのは一応そこは信じている。仏教っていうのは本当の意味で苦しみを救うことができるんだ、だけども今のところそれが私にはまだ実現していない、どうしてなの、どうして私はまだピンとこないの、どうしたらいいのっていうところでみんな一方に来るわけでね。だけどその最低限のところが仏教でそんな苦しみを解決なんて、そんなのちょっとそれは無理でしょうってね。やっぱり苦しみを解決するのはやっぱりお金でしょうね、テクノロジーでしょうってね。だったらまあしょうがないですけどね。はい、でそれで、今話してたことを踏まえた上で、じゃあいよいよね 本文読んでいきましょうね。いいですね。今言ったピンとくるか来ないかのところで勝負をかけている、そして勝負をかけた時にこの日本の大乗仏教っていうものの姿が見えてくる、そしてそれが実はマインド、本当のマインドフルネス、ね、あ、そうか、そういうことなんだ。 だからこういうことなんだけど、表面的な日本の大乗仏教がある、そして表面的なマインドフルネスがある。でその表面的なもの同士は対立してしまう。で一方が正しければ一方が間違っているという関係になっている。だから表面的な大乗仏教、表面的なマインドフルネスを、やっている人たちは相手を否定せざるを得ない関係になっている、ね、だけども表面的ではない深いところへ入った大乗仏教と深いところへ入ったマインドフルネスは、実はイコールになるっていうね、そういう関係なんですよ。でその方が良くないですかだってそしたら深い大乗仏教も深いマインドフルネスも両方とも勉強できて、両方とも理解できて、でそしてそれが一致するんだから、もう日本大乗仏教とマインドフルネスどっちが正しいっていうことに悩む必要は全然なくなってしまう。でそうすることによって日本の大乗仏教の人がずっと苦しんできた、ピンとこないっていうのが、もう乗り越えることができて初めてピンとくる、ね、そしてマインドフルネスっていうのもなんかピンとこないっていうのも乗り越えることができて初めてピンとくる、ね、だからピンときた大乗仏教とピンときたマインドフルネスがイコールになる。これだったらもう全員幸せじゃないですかね。今晩小池さんと鳥越さんと増田さんの支持者全員が幸せになることは無理なんだけども、3分の1しか幸せにならないんだけども、残り2人の、ね、支持者はまあ今日は絶望するんですけども、ね、絶望して不正選挙だとかねまだ言い始めるんでしょうけどもね。だけども私らがありがたいことは、両方とも救える、全員救えるってね、そういう話ですね。はい、じゃあちょっと読んでいきましょうね。わかりますね。右側が漢文っていうよりか、まあ、中国語なんですよ。道元禅師っていう人はね、中国へ行ってもう普通に中国人と交わって生活してた人ですから。だから中国語を読むのも中国語で書くのもスラスラ書けて、で中国語だとちょっと日本の人が読めないから、まあ、こうやって会議点打ったりねしてるわけですね。はい、で今日のところはね、この間朝からの人にも言ったんですけども、非常に筋の流れは単純明快で、この前がね、私も学童新書って簡単だと思って読み始めたら結構難しくて、なんだけどここは簡単に流れます。はい、三千学童は少子を求むべきこと、右個人曰く発心正しからざれば万行虚しく施すと、まことなるかなこの言、行道は同志の生と邪とによるべきか、木は良材のごとく死は交渉に似たり、たとえ良材たりといえども良好か良苦かを得ざれば綺麗未だ現れず、たとえ極木といえどももし公衆に合うば妙好すなわたちまち現る、死の聖者に従って語の偽と誠あること、これをもって悟るべし。ただ我が国昔より少子未だあらず、何をもってかこれが叱るを知るや、弦をもって察するなり、流れを汲んで源を尋ねるが如し、我が朝古来の諸子の編集せる書籍、弟子に教え任天に施す、その弦これ青く、その後未だ熟せず、未だ学知の頂きに至らず、何ぞ紹介のほとりに及ばん、ただ文言を伝え名字を受せしむ、日夜他の宝を数えて自ら反戦の分なし、古の攻めここにあり、あるいは人をして信玄の奨学を求めしめ、25ページですよ、あるいは人をして他度の王女を願わしむ、爆乱ここに起こり邪念これを元とす、たとえ療薬を与うといえども作法を教えざれば病となること、毒を服するよりも甚だし、 我が長いにしえより良薬を与うるの人なきがごとく薬毒を察するの察するか生するかの死いまだあらずここをもって傷病のぞきがたく老死なんぞ免れん皆これ死の咎なり全く木の咎にあらざるなりゆえいかんとなれば人のしたるもの人をして元を捨て末をわしむるの力しむるなり自下いまだりせざる以前ひとえに古賀の心をもっぱらにしみだりに他人をして邪教に落ちることを招かしむ哀れむべし死たる者いまだこの邪悪を知らざれば弟子何すれぞ是非を閣僚せんや悲しむべし偏僻の商法仏法いまだ愚痛せず少子いまだ出世せずもし無常の仏道を学ばんと欲せばはるかに僧侶の知識をとぶろうべしはるかに信玄の活路を顧みるべし少子を得ざれば学ばざるにしかずそれ少子とは年老下宿を問わずただ称号を諦めて少子の印象を得るなり文字を先とせず芸を先とせず格下の力量あり仮説の地域ありて崖にかかわらず常識に滞らず行下相応するこれすなわち少子なりはい、こういうのがね、何でもね、物事には基本的なテキストってあるじゃないですか。で一応これを押さえておかなきゃいけない。で、この基本的なテキストの上に、議論がどんどん、展開していきますのでね。で、それで、この文章は、弟子と先生との関係についての基本的な基本中の基本のテキストです、ね、でこのテキストの中の言葉が何回もいろんなところで引用されたりしますね。例えば最後の頃に出たね、少子を得ざれば学ばざるにしかずこれもよくね皆さん言われるんですよ。要するに正しい先生を得なかったならばだったらかえって学ばなかった方がいいよね。要するに間違った先生について学ぶよりかってねそういう流れですね。はい。なんていうかな。もう今日はね、ピント、まあ、今日はまあ私らがやっているのが、日本大乗仏教と、仏教 2.0 両方救っていく道なんだ。その相対立することを両方救っていく道なんだってね、ことずっと話をして、でその相対立するものの一方のものとして、日本大乗仏教というものがあってその問題点がピンとこないっていうねいう問題点でした、ね、ピンとこない、で結局ねそのピンとでさっきもずっと言ってきたように、まあ、私の友人、名古屋で浄土宗のお寺の住職をしている友人が、にとって大事なことはピンとくるか来ないかっていうことね。でピンとくるか来ないかを無視するんだったらばこれ何でも言えちゃうわけね。こういうああいうお経にはね西方浄土に、こういう人がいるってこといくらでも言える。だって実際に書いてあるんだからね、なんとかってお経の第、ね、何章にはこう書いてありますって言えばあそう、ね、でそしたらもうその人は、ね、浄土系の、ね、学僧として立派な人だってことになる。 もしピンとくるか来ないかっていうレベルを問わなければですね、問わないでテキストにどう書いてあるのかをきちんと、読み解いていくっていうことが全てだったのかね。だけどこの今我々はピンとくるか来ないかを問題にしようよねって言い始めているわけ、ね、そしてそれを問わなかったらばもういくらでも何でも言えるよね。でそれと今日のところがどう重なるかっていうと、ピンとくるか来ないかを、問題にするからこそ先生、それも少子正しい先生っていうものが、非常に重要になってくる。どうして？もし逆を考えればすぐ分かると思いますけども、ピンとくるか来ないかが問題ではなくて、どこのお経にどういうことが書いてあるかを知りたいだけだったらば、別にこれはそんなに正しいしなんて言わなくたって、これはもう図書館で普通に勉強すればすぐ分かることだし、ね、それをよく知ってる先生につけばどんな先生だってそれほど、ね、まあ、多分大学の教授になるぐらいだったらそんなに間違いは言わないだろうっていうね、なってわざわざ少子っていうねものが大事ってことにはならないじゃないですか、ね、でなぜ、まあ、これちょっと丁寧に読んでいきますけども、なぜ先生っていうものに対してそこまで重要視するのかって言ったらば、もう最初から我々が問題にしているのは、どういうことになっているとかね、どういう本にお経にこう書いてあるっていうレベルの話ではなくて、まあ、それももちろんきちんと抑えなきゃいけないけれども、もう我々が本当に問題にしているのは、ピンと来るか来ないか、もうそこだけ でそのピンと来るか来ないか、ピンと来させて、いただけるのは、これはやっぱり少子生きた正しい師匠のみなんですよ。これはピンとくるか来ないかを問題にしなくて、どこのお経にこう書いてあるっていうレベルだったらば、それほどそれは生きた先生でなきゃいけない理由もあんまりないじゃないですかね。図書館をこもって調べればいいだけの話で、ね、だからその時は別に少子なんてことを求める必要はあんまりなくなってくる。だけども我々がもしピンとくるか来ないかっていうところで勝負をかけようとしているんだったらば、やっぱり先生というものがもう意味が圧倒的に重たくなる。なぜ？ピンとくるのを教えてくるのくれるのはピンと来てる先生だけなんですよ。で結局そこになるのね。だからピンと来ている先生だけが生徒をピンと来させることができる。ね、これはね本当に残酷なんですよ。これね、これまさかの時も言ったんですけど。ある事柄を経験してるかしてないか、ね、それが単なる知識だったらね、知識だったらばまあね、誰かがある知識が足りないって言ったらば、いやここに書いてあるよ、はいどうぞ読んでって言ってもすぐ知識で伝わるじゃないですか、ね、だけどはい、じゃあこれ読めばピンとくるでしょうって言えば、これは無理なんですよね。どうしても無理です。だから、ピンと来ない人が、本当にピンと来る ためにはたった唯一の方法っていうのは一つしかなくて、ピンときてる先生につく、それだけです。本当にそれしかない。そしてピンときてないっていうのがどれほど怖いことなのか、まあそれがね、まあ、今私は、まあ仏教の最終段階ぐらいについての話をしてるんですけれども、うん、例えばそうじゃなくて、まあ本当に瞑想の最初の頃に出てくるような、なんか集中ですね、まあ、それを禅定とか言って、第一禅定とかね、第二禅定とか、まあちょっと順番に並べたりして、ね、で、まあ別に第一禅定入ったからってそれどうにかなるって話は全然ないんだけど、全然ないし、まああるいは一方案ではそういう第一第二とかそういうことは一切やってなくて、やってないんだけども、じゃあ一方案の人がそれを知らないかというと、まあ知ってますけどね。私が言わないだけであって私はそんなものに問われてほしくないから言わないだけであって、だけどもそのなんていうかな、ミャンマーにいた時に本当にね、そこら辺がパオメソッドなんか本当残酷極まりなくて、まあ要するに何かを本当に経験する、ピンときた、ピンときたらもうピンときてるから、これについてまあどういうふうにピンときたって言えば、まあ言えるわけですよね。だからそのピンときてる先生が自分の生徒がね、杉浦さんがピンときたかどうかは、じゃちょっとこれについて言ってみてって言えば、もう杉浦さんがピンときてるかどうかはもうすぐ一発で分かって、じゃあピンときたね、じゃあ次行こうってね、なるわけなんですよ。じゃあ次はこれやってみようってね、なっていう話なんだけども、ピンと来ていなかったら、これちょっと言ってみてって言った場合に、なんかどっかの本に書いてあることを言っちゃったりとかね、あったりして、ある程度まあごまかせるけども、そんなごまかせるわけなくて、まあ、やっぱりまだ来てないねって言って、いやもうちょっと後期見ててねって話になっちゃってね、そういう世界なのね。でこれどういうことなのかっていうと、まあそれで私を見て、なんていうかな、本当に残酷だな。でピンとくるか来ないかには知識ってあんまり関係ないなってね。まあある程度まあ必要ですよね。ある程度まで必要で、そんないろんなね、ご恩といった場合、何重層凝縮ねし。ね、色重層凝縮とかね、無明といった場合に、十二因縁は無明から始まってどうなるのってね、っていうような知識はまあ必要だけども、だけど知識があったって、このこれにピンとくるのには本当に役に立たないんですよ。っていうのは、知識を積んでいくっていうことと、これがピンとくるってことは全然別の話、別の領域の話なのね。だから知識が山ほどあっても、これがピンときてないと、もうその人は手も足も出ないんですよ。そのぐらい残酷なのね。でなんとかな、でそうするとこのピンときてないから、その人がこれについて喋ることは全部的外れになって、で生地知識があって、その知識をいくら使ってもこれには全然到達できなくてっていうことなのね。で結局ね、青空っていうのをみんな同じで、私が世界観とかなんとかいうのをみんな同じで、でその世界観がひっくり返らなきゃダメだよねっていうあたりも、その世界観がひっくり返るっていうことに対してピンときてないと、 世界観がひっくり返るっていうのがピンとこないから、あとはなんか単なる瞑想の、あの深さとかっていう話になっちゃって、まあ、 あの要するに階段でね、なんか数えられる。だから青空は深いけれどもマインドルネスは浅いとかね、いう話になるんだけども、全然そういう話ではないんですよ、ね、で結局ね、先生の問題っていうのは非常に簡単で、もし我々が仏教に対して知識をも単なる知識を求めてるんではなくて、ピンとくることを求めているんだったらば、そのピンとくるってことを教えることができる先生っていうのはピンと来てる先生のみなんですよ。これすごくないですか、ね、で その前提のもとに、今日のところ言ってるのね。ちょっと読んでいきましょうね。三千学道は少子を求むべきこと、少子、これ少子って読んでくださいね、発音してください、ね、まあ、正しいのは普通生って読むけども、生子じゃなくてこれ少子です。つまり三千学道ね、これ皆さんが今やってることですよ、ね、は正しい師匠をまず最初に求めなきゃいけないよね。正しい師匠ってどういう人？ピンと来てる人？ここに尽きるんですよ。それ以外いらないね。だからもうわかるでしょ、でこの観点から言ってピンと来てる、ピンと来ていないね、でもしピンと来ていない先生についちゃった場合にどうなるか、っていうと恐ろしいことになるんですよ。右、ね、だから逆に言うと発心正しからざれば万行を虚しく施すと。だから最初、発心では最初の出発点のことでしょが正しくない、だからちゃんとピンときている先生を選ばなかったから、最初の方向性を間違えちゃったから、だからピンときてない先生についていくらやったってただ虚しくなるだけ、虚しくただ時間を過ごしたことになるだけ。これ怖くないですか？怖くない？ね、普通何でもなんか数打ち当たるっていう部分があるじゃないですか、どんなものでもね。まあ例えば語学だって、語学には素晴らしい先生、そうじゃない先生がいるのは私って知ってますよ、ね、素晴らしい先生についたらもう生徒の、ね、英語やなんかの学力がもうどんどん伸びてってね、だけどそうじゃない先生についたらいくらやってて全然生徒が伸びなくてってね。で本当にまあそれはどんどんね、どんな分野でも楽器あ、ね、音楽でもそうじゃないですかね。で素晴らしい先生っていうのは素晴らしい弟子を一気にものすごい生み出すね、日本の音楽界だってみんなそうじゃないですか。ある先生のもとにもう有名どころが全部その先生のもとに集まってきてるっていうか、まあその要するに生徒がみんな有名になっちゃったって話ですけどね、もう実力があるからね、まあ何でもそうですよね。だから逆に、だけどで先生で特に仏教とかね、そうなってくると余計そうってことは逆に言うと、ピンときていない先生について一生懸命やっても無駄になるだけっていうね。これはごめんなさい、本当です、本当。だから誠なるかな、この原点とかで言われてるわけね。で領土は同士の生徒邪徒によるべきか、だから、まあ、今生徒よりか先生の方、ここからね道元禅師はかなりね先生批判をするんですよ。でなぜかっていうとこれは道元禅師自身の苦労ね、 あの方も比叡山、比叡山でトップ、その頃のトップの、ね、場所でみんな比叡山で勉強したわけね。だけど先生いなかったんですよ。先生いなかったのね。だから比叡山にいくらいてもどうしようもなかったんですよ。だから中国へ行かざるを得なかった。だからそのちゃんとした先生がいない場所でいくら生徒が頑張ってもちょっと無理だよねって、そういう話なのね。でこれはもう道元自身の体験から言って、私がいくら比叡山で頑張ってもやっぱり無理だったな、伊達先生いなかったんだからってね。じゃあ道元禅師どこで先生に会ったかっていうと、まあ、中国なのね。だからそういうピンと来ている先生がいなかった場合の悲劇です今から書くことは。だからみんななんか一生懸命頑張ってうまくいくいかないとか言ってるけども、実はそれ先生の問題なんじゃないの。で先生がピンと来てない間違った先生だから生徒がいくら頑張ったってちょっとダメだったんだよね。でそれで今これあの木材とね、あのあと、まあ、なんだろう、彫刻の師みたいな、ね、それこれ仏像を彫るようなね。だからこの材料がね、あの良くてもその彫り手がダメだったらどうしようもないじゃないですか。だけどものすごい癖のある木ね、なんでも彫り手がすごかったら、まあ、そこから素晴らしい仏像が生まれる、ね、もし公衆に合うは妙高たちまち現る。で死の聖者によって従って後の義偽と誠あること。だから悟りが正しいか間違っているかっていうのは、実は生徒云々よりか正しい先生か間違った先生かによる。これちょっとすごくないですか。これをもって悟るべし、ね、だから結局は先生次第だよって話でしょ、ね、でここで道元禅師はちょっととんでもないこと言うのこの人。何言われるかというと、ただ我が国元より昔より少子未だあらずって、この身も蓋もないこと言うわけね。要するに日本には正しい師匠はいなかったんだよってね。これどうしようもないじゃないですか、こんなこと言われたってね。で、正しい師匠いないってどういうことよ。ね、だって道元禅師は13世紀の人ですよ。で日本に仏教入ってきたのは聖徳太子以来じゃないですか。ね、だから道元禅師まですでにまあ少なくとも600年ぐらい経ってるわけですよ。ね、あなたそんなこと言っちゃっていいのってね。何をもってかこれが叱るを知るや、ね、なんて正しい師匠がいないなんて、なんでそんなこと言うんですかってね。なんでそんなこと言えるのですかってね。でその後さらにすごいこと言うわけね。弦を持って察するなり、流れを汲んで源を尋ねるが如し、ね、だから今流れている川の水をのチェックすれば源がどうなってるか分かるってことでしょ。でそれで今流れている川っていうのは言葉なんですよ、ね、でその言葉をチェックすることで、この言葉を発したその人ね、源っていうのはその人のことですよ、ね、吉田さんがどういう言葉を話したかをチェックすれば、吉田さんという人がどういう人かが分かるっていうことね。でその言葉をチェックした結果どうなったかっていうと、我が朝古来の諸子の編集せる書籍、ね、まあ、たくさん仏教って本がいっぱいあるわけです。いろんな人が編集したね。弟子に教え、任天に施す、ね、弟子に教えたり、世間に教えてた、そういういろんな言葉ね。まあ、私だと法話のポッドキャストとかね。私の、要するにポッドキャストを聞いて、こいつ何も分かってないと言われるようなもんですね。でこれその後すごいですよ。これその弦、これ青くですよ、青くね。その後いまだ熟せず、青いね君はってね言ってるのね。青いって今と同じ意味ですよ。要するに未熟だっていう意味ね。その後いまだ熟せず、熟していない、未熟ですね。でいまだ学知の頂に至らず、何度紹介のほとりに学ば及ばんね。これは仏教っていろんな段階設けるでしょ。学ぶ段階から あの悟りの段階ね。で学ぶ段階のトップにも行ってないし、悟りの段階にも全然行ってないよってね、ことね。でじゃあこの仏教の先生って言われてる人たち一体何をしてきたのよって言ったら、ただ文言を伝え名字を受精しむっていう、これ要するに言葉をただ教えて、なんかあの今日ただわわわわわ言わせてていただけなんだ。日夜他の宝を数えて自ら反戦の分なしっていうね、まあ、これはよく使うけども、まあ、銀行の人がねあのお札をわーっと数えるけども、あれは誰か他人のお金であって自分のお金じゃないわけね。で古の攻めここにあり、あるいはね、だから、全部ちょっとおかしかったんだよね。あるいは人をして神下の昇格を求めして、あるいは人をして他度の往生を願わしむね。だから心の外に何か正しい悟りがあるよねとかね、他度他のところに何かあの極楽とかがあるよねってね言う。これ全部違ってるわけなんですよ。ね。枠乱ここに起こり、邪念これを元とす。だから今仏教をめぐるすべての混乱も、すべてのわけのわかんなさも、要するに先生が分かってなかったからなんだっていう。これすごくないですか。ね。で。でも仏教っていうのはよく薬の例えを使いますよね。で薬だってまあ普通の西洋の薬だってお医者さんがどれほど慎重に処方箋を書くか。だって薬っていうのは効くけども、効くってことは体の体内のあれを変えちゃうってことなんだから、いい方向に変わればいいけども、当然それにはいろんなリアクションね、副ねあの副作用とか起こっちゃうじゃないですか。だからそのいい薬ではあるほど体の中を変化させるんだから、でその時にちょっとでも変な方向へ行かないように調整することね、こと、たとえ療薬を与うといえども、これ作法ですかね、証拠ですかね、ちょっと分かんないけど、あのだからその副作用を避けることをしないと、たとえいい薬やってかえって毒になるよ。そのかえって効くからね、毒を服するよりも甚だしいね、でそれでだからまあそれは例えとして使って、でこの日本の仏教の先生、まあいわゆるお医者さんですよね、その人たちは療薬を与える人もないけども、ましてやそのこの実に微妙な薬が毒にならないように、ところを調整することなんてそんな人いなかった。だから、仏教というのは生老病死ね、生まれて年取って病気になって死んでいく、その苦しみそのものを乗り越えるのを目的にするんだけども、全然乗り越えていないじゃないのよ。なぜこれみんなこれ死の咎なり、生徒じゃなく先生が悪いのよってね、全く木の咎にあらざるね、生徒じゃないんだよってね、ゆえいかんとなれば人のしたるものを人をして元を捨て末をわしむるの力しむるなり。だから肝心なところをね教えない、元ね教えないで、どうでもいいこと末のことばっかりやらせていたからなんだよね。それで次元未だ立せざる以前人へに、子がの心をもっぱらにし、乱れに他人をして邪教に落ちむることを招かしむ。もうこれもはっきりしてるでしょ。だって先生自体が分かってなかったんだからね、分かってもいない先生が生徒を導いちゃったんだから、その生徒がみんな変なとこ落ちるのは当たり前だろうって、そういう話ね。死たるもの未だこの邪悪を知らざれば、弟子何すれぞ是非を閣僚せんや。だから先生そのものが分かってないんだから、どうして生徒がそこまでわかるのよって、それは無理でしょう、ね、で悲しむべし偏僻の商法仏法いまだ愚痛せず、生死いまだ出世せず、だから残念ながら日本ってやっぱりインドから遠いんだよね、だから仏法まだなんだよね、正しい師匠が出世っていうのはこの場合あの偉くなるってことじゃなく世の中に現れるってことですよ。 新しい首相が実はまだ現れていないんだよね。だから、無常の仏道を学ばんとこせばはるかに騒動の知識を飛ぶろうべしね。だからさっさと中国行った方が早いよって話ね。はるかに信玄の活路を顧みるべしね。だから自分のシンキングマインドのを超えたところに本当の意味での生き生きとした道をね求めなきゃいけない、で最終結論が、生死を得ざれば学ばざるにしかず。だからピンときていない先生についていくらやったってピンとくるはずがないでしょっていうことね。重たいでしょこれ。でまあこのあとね、まあ、じゃあ彰子って一体何なのって言われて、まあ、書いてあるけども、まあ、これはただ勝負を諦めて彰子の印象を得るなり、だからピンときた先生からそれを証明されている、ね、で文字とか芸ね、単なるティンキングマインドによるいろんなことを先としないで、そういうことを乗り越えた格言の力量とか仮説の刺激とか、ね、で学研に関わらず常識に滞らず、だからこのちっちゃな私とかこのティンキングマインドとあとそれにとどまう感情ですね、それに引っかからないで行下相応する、これすなわち彰子なり、行と下ですね、行動と理解ですね。だからなんだろう、結局これどうしてここまで激しいこと言われるのかっていうと、簡単で、どれでもやっぱりピンとこなかったんですよ。日本に来た時に一生懸命、これだけの人が一生懸命やったのに決まってるじゃないですか、ね、めちゃくちゃ勉強したのに決まってるし、めちゃくちゃ修行したのに決まってる。だけども日本にいる間全然ピンとこなくて、ピンと来てたらね、わざわざ中国なんか苦労して行かないですよ、ね、まあ中国行ったら大変に決まってるしね。で日本と中国の間は海が荒れるから、でそんな本当今のちっちゃなね、今だったらそんな船沈没するってことありえないけども、まあ昔だと本当に簡単に沈んじゃってね、本当にたくさんの人死んじゃうわけですね。ものすごい危険なわけですよ。だけども苦労してそこへ行ったのはなぜって言ったらば、ピンと来ている先生に会いたくて、そして道元禅師自身がピンと来たわけね、ピンと来たんですよ。でピンと来た時にどういうことかっていうと、ああ自分は今まで何にもピンときていなかったな、そしてなんかいろいろ教わっていたけども、先生たちも全然何もピンときてなかったんだなってことが分かっちゃって、でそうするともうピンときていない先生にいくらついたってこれあんまり意味、あんまりどころか全く意味ないよってね言っている。だから、肝心要の正しい師匠なんていうとちょっと大げさになるけども、どういうことかっていうと、ピンときてる先生につかなきゃ意味ないよっていう、そういう話ね。で道元禅師自身はピンときている先生に中国で出会って、そしてピンときて、でピンとくるっていうことは一体どういうことなのかが分かってね、どういう、あこれがピンときたのが分かった時に、あ今まで全然ピンときていなかったんだなってことも同時に分かって、でそしてこのピンと、自分をピンと来させてくれた先生は先生自身がピンときていたからなんだな、そして今までの先生たちは実は先生たち自身がピンときていなかったんだなってことが全部見えちゃって、でそしたらね、我々が瞑想とか何とかするときに一番大事なのはもうすでにピンときてる先生にさっさとついちゃう方が早いよねって、そういう話ですね。これは当たり前ですね。だからこれ論理としては非常にすっきりしてるけども、これ単に論理じゃなくて道元禅師自身の、もう苦労話なんですよ。自分はやっぱりピンときてない先生についたから長い間ピンとこなくて、ようやく中国へ行って中国へ渡ったけども、なかなかその先生に会えなくて、ようやく あのピンと来ている先生に会ってピンと来させていただいた。でその時に初めて全部分かっちゃって、自分が今までやってきたことは全部的外れなことだったんだな、なんであんな的外れなことやってたのかな、それは自分がついた先生自身がピンと来てなったんだなってことも全部見えちゃったの。はい、だからなんていうかな、本当に微妙なことを今伝えようとして、まあよく似て非なるものって言いますけれども、仏教の場合は本当に似て非なるものなんですよ。そういういかにもそういう言葉を使ってるんだけども、全部的外れっていうねことですね。だから今ね、あの日本の仏教本当に面白い、あの状況なんですよ。2016年になって、だから表面的な表層的な日本の伝統の大乗仏教とテーラワードのマインドフルネスっていうのはぶつかっちゃって、A が正しければ B が間違っている、 B が正しければ A が間違っているっていう関係にならざるを得ないか、それをだからそれをこういう辺は見ないでごまかしちゃうかっていうしかなかったんだけども、そうではなくて本当のところね、言っちゃえば、本当のマインドフルネスっていうのは実は本当の大乗仏教である、本当の大乗仏教というのは本当のマインドフルネスである、それはもう矛盾しないっていうね。矛盾に目をつぶるんではなくて、矛盾を徹底的に見ることでそれが矛盾ではないってことが見える、それが今2016年の最前線のあり方ですね。でこれをやっぱりこれについてはピンときてる先生には習うしかないです。これはあのなので、とにかく少子、少子っていうのは今日ずっと言ってきたようにピンときている先生ね。でもしそうじゃなかった場合にどういうことが起こるかっていうと、発心正しからざれば万行を虚しく施すと。だから最初の出発点が間違っていたら、その後どんなにね1万ぐらいの行をやってもそれが全部虚しくなってしまうよ。だから少子を得ざれば学ばざるにしかず、ピンと来ている先生に出会えなかったんだったらば、そんだったら瞑想なんかしない方がいいよ。そうですよね。だって変なとこ一回行っちゃいますよ。変なこと言っちゃうか、なんかあのピンと外れたことを散々やらされてどこにも行けないっていう、ね、ことが起こります、ね、はい、この辺りがね今非常に面白いことですね。はい、じゃあピンと来たい人は、まずは来週目黒来て、それから御嶽山来て、で11月にインド来てくださいね。はいはい、じゃあそこまでね。じゃあ、あの四苦誓願、この間ね浄土宗のところで、浄土宗の四苦誓願って読んで、そこでなんかみんなで一緒に極楽行こうよねっていうね、そういうのが加わっていましたけどね。あのじゃあまあ浄土宗のはシンプルな四苦誓願ですからね、一緒にお経の最後にありますから。
無量
仏道無上誓願上修行無変誓願道煩悩無尽誓願断仏道無上誓願上